おはようございます。私は成長の家本部講師の天地守です。第3回目の本日は、成長の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版女性の幸福365章をテキストとして、子どもの無限可能性を引き出すにはと題して話をさせていただきます。成長の家では、子どもの成長にとって家庭の安定はとても大切であると教えています。家庭の安定は夫婦の調和が基礎になります。成長の家では、人間の本性は完全円満で素晴らしい存在であると説き、その素晴らしさを人間は神の子であると表現しています。夫婦という横のつながりと、親子、先祖、神という縦のつながりがうまく結ばれたときに、夫婦も家庭も幸福になるのです。さて、子供も神の子であり、無限の可能性を持っていることについてお話ししたいと思います。このことに関して、成長の家には児童教育に関する神事というものがあります。神事とは、谷口正治成長の家初代総裁に神から示された言葉のことです。引用します。多くの母親は、子供のことをあまりに取り越し苦労するために、かえって子供に悪信念を放送して、子供の健康や運命を害している。ある母親は、一瞬間でも自分の目の前にいないと、心配でたまらないのである。彼は自分の想像のうちでつまずいて転んでいる自分の子供の姿を思い浮かべる。自動車にひかれて死にかかっている自分の子供の姿を思い浮かべる。こんな取り越し苦労が起こるのは、子供を神の子だと思わないで人間の子だと思うからである。神の子は神が育って、人間の子は人間が育てる。人間の子だと思うものは、終生取り越し苦労をして育てねばならぬ。子供を神の子だと思うものは、子供を尊敬してできるだけその世話をさせてはいただくが、神が守っていたもうと信ずるがゆえに、取り越し苦労は必要はないのである。人間力で子供を生かしうると思うなら、終日終夜起きて子供の番をしておれ。それはできなかろう。できない間に子供を生かしているのは神の力である。引用終わります。子供は神によって育てられ、神の無限の能力を持っているということです。そして、子供の可能性を引き出すには、まず、子供が無限の可能性を持っているということを信じなければなりません。子供のみならず、人間には無限の力が宿っていることに気がつくことが大切です。そして、解決できない問題は神は与えられず、解決できる問題しか自分の前に現れないということがわかると、とても解決できないと思うような難しい問題が起こってきても、前回放送の私の夫婦不調和が調和に転じたのと同じように、自信を持って明るい感謝の気持ちで課題を克服していけるようになるのです。我が家には一人息子がいます。現在小学校3年生です。私の子供が自閉症かもしれないという思いをどうやって乗り越えたかについての話をします。長男は2歳になってもほとんど言葉が出ませんでした。近所の同年齢の子供や保育園の同じクラスの友達が上手にスラスラと話していることを見ていると、親として焦る気持ちが湧いてきました。保育園ではいつも一人で遊んでいました。そしてあまり人と視線が合わなかったことから、これは自閉症の症状ではないか、などいろいろ 考えてしまいました。自閉症は発達障害の一つであります。自閉症の症状には個人差がありますが、大きく3つの特徴があります。1つは視線が合わないなど、対人関係が苦手なことです。幼児になると一人で遊ぶことを好み、他人の気持ちや表情を読み取ることが難しくなります。2つ目は言語のコミュニケーションが苦手なこと。3つ目は変化に弱く、今までとは違うことが起こると適切な行動ができなくなってしまうことや、断りの行動などの特徴があると言われています。もしかしたら、我が子は自閉症？このような心を持つようになってからは、長男の行動がすべて自閉症児の行動に当てはまっているように感じました。毎日心配で、本当に自閉症だったらどうすべきか不安の日々でした。成長の家では、この現実の世界は心が作る世界であるという有心諸言の法則を説いています。これは心に描いたことが形に現れること、認めたもののみが存在に入るというもので、この法則を応用するためには完全円満で神の子である子供の本当の姿を心に強く思い描くことが最も良い方法です。私は子供が自閉症であるかどうかはまだわからない段階で、家庭に心の中で悪いことばかりを想像し、心配していました。しかし、すぐに心の法則を思い出して、悪いことばかり考えてしまう心の持ち方を反省し、直ちに我が子は自閉症かもしれないという悪い結果を予想する考えをやめました。代わりに子供がペラペラと喋る姿を心の中に常に思い描くようにしました。今、自分がどんなに悪い環境や境遇にいると見えても、それは偽物の姿ですので、それを認めてはいけません。認めたら、それが存在に入り、現実の世界に現れてくるのですから、不完全な現象を認めず、完全な息子の姿を認めるようにしました。心が環境を作り、環境に心が支配され、その心がまた環境を作る、その環境に心が支配されるという心の法則を応用し、悪い環境を認めず、良い点の実を認めることによって、良い環境を表し出すことができるのです。数ヶ月を経て、息子の様子がだいぶ変わってきました。単純な親の言葉を繰り返し、真似るだけではなく、会話もできるようになりました。心で認めた通りに、息子が上手に話している姿が、現実の姿となって現れてきたのです。我が家では、食事をする前に、食物の恵みに感謝し、神様、ご先祖様に感謝する祈りをしています。食事前の祈りの時は、息子も合唱して、ありがとうございます。ありがとうございますと真剣に祈る姿が、いつの間にか習慣になってきました。その小さな手での合唱は、とっても感動的で、毎回すごいなと思っていました。私のご飯を指さして、誰のご飯ですかと聞くと、パパの、と答えてくれました。妻のご飯を指さして、誰のご飯ですかと聞くと、ママの、と答えてくれました。そして、自分のご飯を指さして、誰のご飯ですかと聞くと、りゅうちゃんの、と答えてくれました。また、保育園のお迎え時間には、息子はいつも、パパ、パパ、と大きな声で飛んできます。我が子の自閉症の影がどうかへ消えてしまいました。その後、子供は順調に育ち、 今では家族の中で一番話をするようになりました。常に子供のうちに宿る完全円満な姿を親として信じることを心がけています。聖鳥の家では、人間は神の子であり、無限力があると教えられています。子供はその無限力があり、それぞれが個性を持って生まれてきます。子育てにおいては、無限力を持っていることを信じるとともに、子供の個性を尊重することも大切です。子供が3歳の時のことでした。ピアノを弾いている保育園の先生を見て、ピアノに興味を持ちました。一つの楽器を演奏できるのは良いことであると思い、中古のピアノを購入し、ピアノの先生に学ぶようになりました。ピアノ教室は定期的に子どもたちの発表会を行っています。発表会は普段の練習の目標として良いのですが、私はつい他の上手な子どもと比べてしまいます。書いたら、何々くんのような指の形をした方が良いとか、何々ちゃんのような姿勢をした方が良いとか、他の子どもと比較してしまいます。他人と比べてこんなことばかりを子どもに言っていては、ピアノの練習も楽しくできないし、子どもにとって良くないことであると親として反省しました。梅の花は梅の花の美しさがあり、桜の花は桜の花の美しさがあるように、私たち一人一人、自分にしかないものを持っており、世界中において誰も変わることができない唯一の尊い存在なのです。子供はそれぞれ独自の個性を持ったこの世に一つしかない、かけがえのない尊い存在であるということです。人と比べて優れているとか、劣っているとか、そのように比較することのできないものです。そのことがわかると、自分の子と他人の子を比べる必要がなくなります。不幸というものは他人と比較するところから始まります。自分と他人の違いを比較して、足らないところに注目し、否定的な思いを持つことです。聖鳥の家では、足らないところに注目するのではなく、すでに現れている良いところに注目し、それを認めて、言葉の力を使って、子供が持っている本来の能力を引き出すことを教育の中で実践しています。子供を無限の能力を持った神の子であると認め、子供の良い点を言葉で褒めて引き出すことが大切です。言葉で子供の良い点を認め、褒めると子供が本来持っている無限の能力が引き出されてくるのです。子供のピアノの練習でも、子供のまたできないところ、また上手じゃないところに目が行き、うちの子の場合は指の形とか、ピアノを弾くときの姿勢とかを改善していくことを子供に要求します。しかし、そうではなくて、子供の足りないところ、またできないところに目を向けないで、反対にすでにできたことに対して褒めてあげることが大事なのです。そのできていることを親が注目し、探して、良いところを発見することがポイントです。うちの子供のピアノの練習っていうと、一時的に叱って欠点を直すと、まず子供の気分が落ち込みます。そして親子関係も悪くなる一方です。それではいけないと思い、できているところを褒めることに変えました。褒めるタイミングも重要ですね。良いところを発見したら、すぐ具体的に褒めます。今の姿勢とてもいいですよ。真面目に弾いていることは素晴らしいね。左手の形はとてもいいですね。こんな風に褒めます。そうしたら子供がとても喜んで練習がよくできるようになりました。 言葉の力を使うときには、もうその状態になっていると信じることが大切であります。そうすると、だんだん子どもの姿勢や指使いなど気になるところは良くなっていきました。子どもの中に宿る神を見ることが大切です。我が家の夕食の後に定例の行事があります。それは今日のいいことを発表する時間です。3人が順番に発表します。一日の嬉しいこと、楽しいことを発表します。運命は自分の心で作り、心の習慣によって決まります。良いことのみを言葉で発表することは、良い心の習慣を作ることになります。例えば、子供からは体育の時間、サッカーの試合でゴールをしたとか、九九の計算が一番になったといったことを発表してくれます。前回の夫婦調和する道の話で、良いことのみを書き記す谷口純子成長の家白鳩会総裁監修の人系日記を紹介しましたが、子供版の人系日記もありますので、ぜひご活用いただき、子供の無限力を発揮し、素晴らしい人生を歩んでいかれることをお勧めします。私は人系日記に必ず書く内容があります。それは子供への感謝で、りゅうちゃん、生まれてくれてありがとうございますという内容です。毎日欠かさず書いています。そうしますと、子供に感謝する気持ちが自然に湧いてきます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。